TBS Podcast。皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。山里亮太でございます。いろんなところでお聞きいただいているかと思いますが、こちら不毛な議論ポッドキャストでは本放送のディレクターズカット版をお届けします。さあ今週ね、私山里が最近ちょっとおしゃれ気取りでね、電動キックボード乗ってるっていう話をさせてもらいました。さらにオードリーの若ちゃんがね、アカデミー賞のなんかインタビュアーナビゲーターみたいにするってことでね、ちょっとアカデミー賞のね、インタビューの先輩として、まあ、アドバイスなんか、エールを送らせてもらいました。で、メールテーマのやつね、1年ぶりのゲストですね。未来人が来て、未来のことをいろいろ聞きました。もう、危険な話になってますね。他言無用でね、いていただければ。未来変わっちゃいますんで、皆さん変に動くと。さあ、それでは、ポッドキャスト行きましょうか。限定のコーナーこちらで参りましょう。友達か、それ以外か。さあ、友達の定義がわからない山里に、友達とそれ以外のものの違いを教えるコーナー行きましょうか。たくさん来てますよ。よいしょ。埼玉県ラジオネーム逆ネジしめ蔵。序盤に出てくる敵が戦いを通してやがてなるのが友達。ラストに出てくる敵は闇落ちしたかつての友達。うん、あ、もう一番盛り上がるパターンね。うん。神奈川県ラジオで、ね、ボブサップ。じゃあヒロって呼ぶねとあだ名で呼んでくるのが友達。先輩ってちくわパンって呼ばれてるんですね。じゃあ俺もちくわパンって呼びますとあだ名で呼んでくるのがあなたのことを舐めてる後輩。ちくわパン、ちくわパンって美味しいからね、本当。でも、ね、褒め言葉の可能性あるよ。北海道の ね、どんぐり、どんぐりのちくわパンも美味しいですけど、前も言いましたけど、どんぐりが展開してるおにぎり屋さんもあるんだよ。
北海道。
そう、そう、ちくわおにぎりあるの。これ激うま。ちくわパンもうまいけど激うま。ちくわおにぎり。俺はそのちくわおにぎりを持って北海道大学行ってベンチで座って食べるのが一番好き。北海道大学いいよね、あそこ。めちゃくちゃいいですよね、散歩コースとして。そう、北海道行ったらもう夏のね、北大、ね、うん、最高、うん。千葉県のラジオネームハウススタジオ。自分から電話したくなる人が友達。自分から電話したら謎に心配してくるのがお母さん。そうね、何かあったろうってなるね、パターン。あと先輩とかね、自分から電話すると急に出すね、なんや結婚かっていうのが電話ってなんか珍しくなったもんね、最近は。埼玉県ラジオネーム、テントウムシはほぼ肉食。無茶なことでも助けてくれるのが友達。無茶はできないけど、融通を聞かせてくれるのが行きつけのお店のマスター。あのテントウムシ、いい店知ってんだね。融通聞かせてくれるっていう。そう、やっぱ行ってないとかあるな、もうだから。ね。そのこの前、そのずっと言ってるあの東中のね、ずっとお世話になってた、あの焼きとんホルモンの店、丸松ってこう激うまの店があって、そこをねずっと行ってて、でなんかこの前誰が行って、宮戸が行ったのかな、矢野くんが行ったのかな、矢野くんかガリベルの矢野くんが行ったら、なんかもう山ちゃん春から忙しくなるからもう来てくんないかなって言ってるっていう、このね来てくれフラグを見たんでね、行かなきゃと思って。そういいよね、本当に。でもあそこはね、いい意味でも融通とかをねあんま聞かせてくれないのよ。ちゃんと並ばなきゃいけないし、そのなんかどうぞなんてなんないところも好き。北海道ラジオネーム非常勤パンダ。泊まりに来て深夜までゲームしちゃうのが友達。泊まりに来たけど何もなかったというのが週刊誌にすっぱ抜かれた芸能人。これはね、もうあるあるですもんね。うん。ゲーム。なんか、友達んち行ってゲームするとかやってないな、久しく。
そうですね、大学生とか。
大学生よね。
やりまして。
やってたわ。え、小川さん大学の時でゲームだと何やってた？
ファミスタですね。
あー、野球、いや、だからうちらは、
何でした？
うちは俺学生寮だったんだけど、大学の時は、ね、はね、先輩がずっとパワープロやってた。
ああ、もう
部屋長さんが、
ね、盛りますよね。
で俺は部屋長さんがパワープロやってたら、はいはい、308号室だったんだけど、うん、そっから304号室に行って、はい、ケンジっていう友達と一緒に、はい、爆走デコトラ伝説をやってた。
ありました。
あったでしょ、プレイステーション。
あった、そう、最初のプレイステーション。そう、あった。
ずっとやってた、朝まで。爆走デコトラ伝説とアジトをずっとやってた。
アジト、
あの悪の組織になってヒーローを倒すやつ。
へえ。
もう爆走デコトラ伝説ずっと朝までやって、もうちょっとケンジ、俺むちゃくちゃシビーロケット手に入れたわっつって、ロケットってあのトラックの上につけるやつとか、バンパーちょっとこれものすごいしゃくれてるのいいの入ったんだよねとか、ずっとやってたな。そうで、なんかね、爆走デコトラ伝説ってそのレースしながらね、でも車線が狭いからさ、そのなんていうの、トラックでねレースしながらやるんだけど、なんかこうカニとか運んだりするんだよ。でこうぶつかったりするとカニが破損しちゃって、こうもらえるお金が減るんだけど、でちゃんと俺そこで初めてあれ覚えたのよ、スリップストリームっての。
あ、
そう、相手のトラックの後ろにつけると空気抵抗がないからむっちゃスピードがあってくんだけど、ね、で最後のゴールちょっと前でクイッと右にやって抜いていくと、めちゃくちゃ気持ちいい勝ち方ができて、それで勝って、で無傷でカニとかを届けて大金もらって、でそのチューンアップするのを繰り返し。そう、
確かに、
うん、
続きますね。
続けてたわ、めっちゃどでかいロケット2本つけて、見てみろケンジすげえだろっつって言って、もうケンジも寝ぼけまなくこすりながら、ケンジは建築家だったから、そのいろいろ俺も本当に芸人になるって言ってあんま勉強とかやってなかったから全然寝れてたし、日中もご機嫌でもでっかいロケット手に入れたぐらいで、こう夜がちょっと明けてね、チュンチュンなんてこうなってるのを思い出しますね。言うてます。愛知県ラジオネームパーカー。0点取ったテストを見せられるのが友達。絶対に見せられないのが実家の俺の部屋にあるランドセルの空き箱の中身。何があんだよ。ランドセルの空き箱でしょ。ランドセル入ってた箱に隠してるってことでね。まあね。意外と全部割れてるというもね、親にはあれ系の隠しても、ね、はい、埼玉市ラジオネーム、クラスのあいつとは犬猿の仲。一緒に弁当を食べるのが友達。芸能人以外から聞いたことない弁当がオーベルジーヌ。そうなんだ、オーベルジーヌ。まあ確かにお弁当文化がないもんね、外みんな買って、まあ、 でもね、我々はね、オーベルジーヌってもう本当にテンションが爆上がりする、ね、あの弁当よね。わ、今日オーベルジーヌだったのね。別添えのジャガイモね。
そうですね。丸々入ってる。
あ、ちょっと高いね、あれ。
高いのかな。
千人だ。まあ、やっぱ、オーベルジーヌ、キザン、なんていうね。
中華ね。
中華弁当なんか最高なんですが、最近はそこに塚田農場っていうね。
ああ、ね。
塚田農場のタルが、タルタルがすごいんだよね。
あ、
玉焼き前だよ、玉焼き。そう、
ちょっと勢力伸ばしてます。
そうなのよ、おしゃれな弁当とかもあるし、あとまああとは高いのり弁ね、
まあ、
めったに出ないからね。
ツタヤ、
いやツタヤじゃないですよ、なんかあるのよ、のり弁の。
あるある
でしょ、
おかずが一面の
ってる。そうある、そうそう、岩井が、ハライチ岩井がなんか広めたっていう言われてるやつとかね。ロケ弁話はテンション上がっちゃうんですけど、皆さんでもそこ食べることないもんね。オーベルジーヌ冷えてても、お前なんでなんだろうね、あれうまいよなぁ、オーベルジーヌ。あとなんだ、でも結局なんか、時々急に東大王とかで出てくる、チキンナゲットドデカ箱っていうのが急に出てくる時あるの。
いい
よね、ケンタッキーとか。お腹減ったからな、今日はこれぐらいしとこうか。さあ、ということでね、これもね、ポイントもらえますんで、ぜひぜひ送っ 送ってくださいませ。宛先メールすべて小文字でふもアットマーク tbs.co.jp 友達かそれ以外かの係まで待ってます。ということで水曜ジャンク山里亮太のふもな議論は TBS ラジオで毎週水曜深夜1時から生放送、ぜひお聞きください。それでは本放送のディレクターズカット版をお楽しみください。どうぞ。
水曜ジャンク山里亮太のふもな議論。
いや、おじさんたちがさ、直前までさ、ベーグル食べてキャッキャするって、やっぱ本当にうちはこんなおしゃれになったんだね。うん、みんなでどのベーグル食べるって言って、甘い系かしょっぱい系かどうするって言ってキャッキャしてるってことは、どうやらうちらは平和だね。参りましょう。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。どうも皆様こんばんは。南海キャンディーズ山里亮太でございます。ねえ、あのベーグルって知ってます皆さん？ね、あのパン、
そうですね、
パンのなんかこうしっとりした、しっとり固めパン。よね。作り方工程がちょっとパンと違うんだよね。確か、うん。まあそこまではしか知らないんだけど、もっちもちしてさ、こう食べ応えもあって、このベーグルでね、そうそうそう、もうずっと直前、なんかあの美味しいベーグル屋さんがなんかこういわき市にあるところで、そのいわきのベーグル屋さんがなんか最近ね、あのおしゃれ食べ物を、そうそう、洋菓子といえばなんか水曜日っていうふうに思っていただけてるのが、なんかね、愛知のフィナンシェ、そして福島はいわきのベーグルという、でその箱いっぱいのベーグルをね、目前におじさんたちがキャッキャしてね、食べるときになんか、え、これどうするって、なんかチンした方がいいって言うけど、やっぱでも自然解凍もいいから、じゃ自然解凍でってキャッキャしながら、でも明日の朝ごはんに持って帰っていいですかみたいなことで、じゃあ明日の朝食べるってことはしょっぱめかな、でもしょっぱめを1個食べてその後に甘めでっていうのをみんなでキャッキャって、最後ね肩組んで人間っていいな歌ってスタジオ入りしたんですけど、フルチンでね、みんなね、フルチンでいいいいな、いいいい、ペッチペチペチってね、でちょっとベーグルを刺してね、そこにね、そこにちょっとどっちがつって、ベーグルが大きいのかこっちがちっちゃいのかはっきりしやさんせえなんて言いながらスタジオ入りした我々、ね、まあ、はい、まあ、ひっくるめて言うとおしゃれなおじさんたちが集まってる、ね、はい、やっぱちょっと おしゃれな生活になってきてますね。だから私なんかも、はい、で小川さんってさ、あれやったことある、はい、俺最近さ、はい、あれを登録してさ、街で乗ってんのよ、あのキックボードみたいなやつ。
乗ったことない
ない、試しに、いや、なんかね、
はい、
やったんだ、や、うん、あのちょっと流行に乗ってみようと思って、うんうん、
若い子乗ってますね、
そう乗ってるじゃん、
はい、
登録してみたのよ、
うんうんうん、
あ、登録するんですね、そうで、うん、あれねアプリで登録するのね、うん、はいはいはい、で、まあ、あのクレジット番号とか入れて、
うんうん
うん、でね、何分10分いくらだ、はい、そんな単位なのよ、うん、
なるほど、
でそのアプリで、はい、でその止めたら自分家の近くとか、その乗りたいところの近くの、うんうん、そのあるじゃん、あのほら、うん、キックボード駐輪場みたいなのあるじゃない、うん、そこに行って、うん、でそこに止めたやつのハンドル部分に QR コードがついてんだよ、でその QR コードを読み込むとヒョロリーンかなんかなって、でそこからスタートするんだよ、でその読み込んだ瞬間に鍵が返されてカチャンと動くなよなの、でその返す場所も決めるね、ここに返しますって決めたら、うん、そこから行けんだけどさ、でキックボードでなんかちょっと助走、なんか最初さ普通になんかこうなんで原付感覚というかさ、そのアクセルみたいなのね、アクセルやったら動くかなと思ったら、あれ動かない、え、何何何と思って、で説明書見たら、最初キックボード感が大事になってるから、最初キックで助走つけてくださいと、キックで助走つけた後にアクセルやるとそのままビーンって、で大体スピードが12-13キロ、でも歩くよりか全然いい、そうで左側車線、まあ言ったら原付とかと同じルール、チャリとか軽車両のルールだからさ、よしやってんだけど、あれってさ、どういう顔して乗ってたらいいんだ
ろうって
。そうっすね、いや難しくない、あれ乗ってる時の顔。
そうっすね、なんすかね、
いやなんか、
うん、
そのはにかむのもダサいじゃん
普 粒ではないですか。
なんかいやわかんない。もう若い人、ね、今の人たちは
女性の方が乗ってらっしゃいますもんね。
普通だと思うけど、俺ね。
なるほど。
乗ってよしこれで流行乗ってると思って乗ってんだけど、うん、気づいたんだけど、うん、みんな、うん、あれ乗ってる、うん、おじさんってあんま見なくない？
確かに。
そう。俺おじさんじゃん。でおじさんであれ乗ってる姿にその目的地に行く中盤に気づいたのよ、うん、なんか、うん、えはずだと思って急に
どんな顔すりゃいい
の。そうどんな顔したらいいね。そしたら眼帯つけた子が来て、うん、笑えばいいと思うよなんて言われちゃったから、うん、でも逃げそうなんですけどみたいなこと言ってそしたらあの声低めのジジイが逃げるなみたいなこと言うからさ、うん、乗れみたいなローラーキックする55乗れみりょうたみたいなこと言うから、まあ、乗っててさどうしようかななんて、うん、乗っててさ、うん、で結果、うん、俺が取った行動が、はい、信号待ちで口笛を吹くっていう一番俺の中のおしゃれは口笛だったからでこういろんなとこ見ながらね、なんかその街楽しんで、なんかさあれ乗る人ってやっぱ街楽しまなきゃダメだと思って、街楽しんでますっていう感じでこう乗りながらあここ薬局になったんだってことを言って乗るっていうので今やってんだけど、でもね便利な気づき早いもんだって、疲れないし坂のスピードも変わんないしね。そうでも車はムカつくだろうなと思うけど、やっぱり。
ああ、なんですかね。
そう、うん。なんかすごくね、煽られたりする。
ああ、そう。
うん。し、信号のルールをどっちにやったらいいのか分かんなくなるんだよ。
ああ、なるほど。
あれ、車として行くんだったら、こう、でっけえ信号で行かなきゃいけないけど、うん、でも、原付きルールだったら二段階右折だなとか。
そうですね、二段階右折。
そう。だから分かんないから、今のところは、あの、スイッチ切って、歩行者に変わるって方法でこう移動させていくんで、あの原付きの方法でやってるけど、でもなんかね、もう街に馴染んでるよ俺、いろんなとこで。そう、一回一番自分に負荷かけてみようと思ってさ、渋谷走ってみたら、あれです っごい恥ずかしかった。誰ともすれ違わなかったので一回、うん、あの渋谷バーッとした時に、うん、無限大ホールに行く若手とちょっとすれ違ってこれいけないと危ないと思って、
ね、
絶対バレたくないと思って、
うんうん、あでもなかなかの場所知ってますね、無限大ホールのあたり。
いやだからその冒険、
うん、
ちょっとなんかおしゃれな挑戦みたいなねしてるっていう、なんかそう、まあ、ベーグル食べるわ、そんな乗るわのおしゃれな私ですが、そりゃドラマにもなるわっつってね。さあ、だが情熱はある。ねえ、ドラマもうクランクインしてんのかな、ね、もうそろそろ、
うん。
さあ、追加キャストが発表されるんです、ね、まあ、言ってもともとはね、俺役があの森本慎太郎くんっていうね、はい、ストーンズ、
はい、
で、若ちゃん役が高橋海人くんっていうね、あの、キング&プリンス、うん。まあ、決まってましたけど、他誰なんだろうって言って、ね、ラジオでね、予想合戦みたいな、当たった人に相当いいものあげますよって言って、これ難しいよね。テレビプロデューサー役で、まあ、言ったら安島さんですよ。ね。あの、薩長同盟のあん中に入ってね、坂本龍馬なんていうふうに、まかちゃん表現してる、まあ、安島さんっていう、安島隆さん。ね。が、その役が薬師丸ひろ子さんってね、当たるわけないじゃん。だから、そこら辺は性別変わっちゃってんだよね。
ドラマでね、たまにありますもんね。
そうそう。で家族がそれぞれ発表されたのよ、
はいはいはい、
俺の母ちゃんヒコロヒーだからね、これでも泳げ錦鯉でもあの松田のりさん、高橋さんだっけなのお母さんやってんだよ。でも嬉しいけどね、ヒコちゃんやってくれんだみたいな、そうとかさ、で兄ちゃん、俺の兄ちゃん役は森本慎太郎くん、トンツカタンのほうね。ここら辺が遊び方がいいじゃない、森本慎太郎くんのお兄ちゃんを森本慎太郎くんがやるっていう、なんか、ね、今ちょうどこの枠がさ、ブラッシュアップライブばかりさんのドラマがさ、死ぬほど面白いから、まあ、いいバトンは来るからね。うん。で、お父さんが三宅宏樹さんってね、大人計画の方。
へ
ー。そう。豪華よ。
ね、
豪華。若ちゃんの方なんてお父さん三石健さん。お母さん池津翔子さんってあのフラガールでさ、あのフラガールの一緒におしずたちと一緒に入った途中に入ったおばちゃんの役の人、池津さんと柳井夢奈さんね、お姉さん、
うんうん、
で柳井夢奈さんがねコメントであの、 発表してたのが、すごい嬉しいですって、うん、オードリーさんをずっとテレビで見てたのでって、うんうんうん、なんか、俺の見てねえんだと思って
。いやいやいや、それ言ってないですか、多分持ってないですよ。
喧嘩だなと思って。どっかの森行って殴り合いしようかな。で、これ、白石佳代子さんっていう、ね、おばあちゃんが出てる、この人がもう、とてつもない女優さんなの。
聞いたことありますね。
すごい人だね。この方が出てくれるってすごいんだなっていう、相当力入れてくださってんだなっていうことでございますけどね。で、まあ、もう、ありがたいことに、ご丁寧にね、毎回、台本を送ってくれるんですよ。まあ、それは多分、俺が、仮の台本の時に、若林くんのが多かったっていうクレームを入れたせいなんですけど、それを踏まえてですね、台本が改訂されてまして、僕のセリフがちょっと多くなってるっていうので、この罪悪感が、芽生えましたね。ただ自分で読むじゃない、はい、自分のこう、うんうん、心配、森本くんが。
というの
は俺さ、改めてさ、自分でさ、はい、自分のドラマになってる、自分のさ、やってること見んだけど、こんなひどかったっけってくらい、ひどいのよ。こんな、最低だなっていうことばっかりやってて。で、相方へのね、悪行とか、全部か、もうドラマが出てくるんだけど、これひどい、人として終わってんなと思って、見て。で、こんなひどかったっけって相方に相談したら、ちょっと和らいでるって証言が。
まあ、そっちが正しいでしょうね。
そうね。でも、だから森本くんだったらね、演じてくれるんじゃないかななんて思ってますけどもね。さあ、このね、はい、でも、キャスト、まあ、まだ一部ですから。
なるほど。
ね。けど、うん、予想してくれたじゃない。うん、
はい。
配役予想ね、前回。はい、難しいよ。まさか母ちゃんをヒコロヒーさんがやるなんて ね。なかったか。うん。山里役もね、はい、みんな、ね、出てましたけども、はい、ゴンゾーさんじゃないかっていうね。タンバリンのゴンゾーさんなんじゃないかっていう。出てましたが、山里役は森本くんで。で、バッカちゃん役もいろいろ出てたんです。千葉雄大さんとか、菅田将暉さんとかね。
ね、素敵です。
うん。向井理さんとか、はい。ね。出てましたが、まあ、高橋海人くん。ね。まだしずちゃん役まだ発表されてないんですね。
こっからなんですね。
はい。
楽しみですね。
春日役もまだ発表されてない。父親役予想されてたのが、まあ、山里の父親が、まあ、国村淳さんじゃないか。いいの、いい線ってね。そりまつたかしさん。ね。うん、松重坂さんじゃないかなんてね。まあ、松平健さんじゃないかってもありましたけども。で、山里と母は、まあ、柴田理恵さんじゃないかと、うん、これヒコロヒーだった。うん、松島奈々ね、そう。山里父がそりまつたかしで、山里母が松島奈々子じゃないか。山里兄がドーベルマンじゃないかっていうね。のが一番多かったです。
なるほど、
うん。ですけども、そこは違ったと。ね。他もすごいですけどね、ネゴシックス役は橋本環奈じゃないか
まだ分かんない、
まだここからね、まだ出てないと分かんないです。
山里亮太の不毛な議論、議論、議論。
さあ、ということでございましてね、ドラマのね、配役だから、まだ
こっから
ですよ。だから徐々に分かってきますから、まだ相方、それぞれ相方も予想はね、
いや、楽しみですね。
そう、決まってませんから、
ね、
まだ
豪華ですもんね。ここまでですでにかなり。
そうですよ、まあ、片山さんは誰なのかとかね。だからそこらへんよね、
はい、
プロデューサーの安島さんが女性で表現してから、うんうん、ひょっとして片山さんも女性ということがありえるから、その選択肢でまた随時募集してますから。
募集しますか、
うん、はい、片山さん女性だったら誰かなとか。
そうですね、
うん、誰だろう、うん、そうね、草間彌生さんかな
片山さんがですか、
うん、もし女性でやるんだったら、ね、俺が予想はね、
あ、そうです、
目の力が似てんのよ。
ああ、なるほどね、
うん、
関西弁喋られる、
関西弁喋るしね、
草間さんが、
うん、
ちょっと見たいですね、
うん、本当に、
まあ、重要
な、どうですからね。で、なんかそのドラマにさ、ちょっとこれ、はい、午前0時の森ってさ、はい、オーデル若ちゃんとね、ミトちゃんが、はい、ね、ミトちゃんなんか漫才もできないからさ、
若
ちゃんの隣でなんかね、はい、相方ですみたいな顔されてますけど、 はい、なんか そこでも言ってたんだけど、なんかドラマ化に対してなんか、はい、俺だけ百歩ってなってるみたいな、すぐ言うなよあの子たち、そういうこと、あの若ちゃん、なってるけど
じゃあ合ってんじゃない
ですか。いや逆になんないの若ちゃん、あのクレバーだ、そういうとこクレバーの子、昔っからそうそういうこと冷めた目で見んのよ。あ、そう、いや百歩じゃない、
まあもちろん
自分なんかがさ、ね、ドラマの前でもね、みんなでも本当にでもチームの方々もすごい、さっきキャスティングだけでもさ、はい、すごい気合いだけど、あの普通集まんない集まり方らしいよ、さっきのメンツ、うちの家族だけでで
しょうね。
いや白石佳代子さんが出てくださるなんてっていう
ね、みんな、
いやもちろんもう皆さんもそうですけど、ね、そうよ、だから本当にだからちょっとね自分のこう、うん、中であるわけじゃない、いろんな思い出が、それをこの方々がやると思うとね、だひこちゃんがだから授業参観にレイバンつけてタバコ吸いながら来るところが、
ね、そうなんですよね、
もう少林サッカーの中盤の登場方法みたいになっちゃう、うちの親あのもう少林拳をサッカーで生かそうって決めた後の兄弟たちみたいなね、あの感じだったの、うちの母ちゃん出てくる時ゆっくりスローでコートなびかせながらレイバンティアドロップ
みたいですね、
うん、ひこちゃん似合いそうじゃん、
確かに、
うん、
ですね、役作り、ヒコロヒーさん
役作りのためにね、なんかすげえタバコ吸ってるんですよ
そうなんです
か、うちの母ちゃんタバコ吸わないんだけどね、うん、楽しみでございますけどね、まあまあそうそうね、なんかね、まあ、そのあれも発表されてたじゃん、午前0時の森で、はい、日本アカデミー賞授賞式のインタビュアーかなんか、
あ、そうみた
いですね、若ちゃんやるんだってよ、しかも水戸ちゃんと、
あ、そうすか、
漫才もできないのに
いや、まあでも山里さんもねやられてたよ、
俺が2006年、
そうですよね、若い頃ですよね、
そうよ28歳の時、
28、そうです、
17年前だもん、
それと同じ役なんですか、
同じ役だよ、インタビュアーって言ってたから、で、はい、なんかねそれをなんか言うとなんか、はい、あのみんながさ打ち合わせをそれ言ったらさ、なんかそれ自慢っすかみたいな感じ
で、いやいやそんなことないですよ、
そのなんか俺はもっと若くからで、ね、それが言いたいんじゃないの、うん、やっぱ俺は若くしてやって大失敗してるから
っておっしゃいましたよね、
いやもう本当に、で若ちゃんは、はい、あのできちゃう、絶対、
あできちゃいますか、
失敗しないんです。
山里さんちなみにどんな失敗か軽くもう一度初めて聞く、
まあ、山田洋次監督に同じ質問を4回する、
はい、それ怒りますね、
はい、で、自衛隊の話じゃないのに、はいはい、役者さんに、はい、どうでした自衛隊の体験はって聞く
面白いけど、
で今日ドンってされてあれって顔して、であとは何を言ってもボケてもおめでとうございますって言う、これぐらいやんないと分かっちゃう。さあ TBS ラジオからお送りしてます水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論でございますけどね、もうアカデミー賞、あの若ちゃんは、あの受賞者側で鬼滑ってるからね一回、
あ、そうな
の、そうよ、だからそのよくナイナイの岡村さんもおっしゃるけども、あのアカデミー賞滑り三重師ってのがいて、岡村さん若ちゃん俺で、まあ3人とも口を揃えて言うのが一番滑ったのは俺、岡村さんも滑った、いや、基本あのなんかね、うん、独特なのよ、やっぱその客席に役者さんたちいっぱいいらっしゃるし、で声を出して笑わないから役者さんたちって、いや見りゃ微笑んでんのよ、うんうんうん、でもなんかちょうど俺がこの出てた頃インタビュアーになる時も言われたのが、うん、そのこれから日本アカデミー賞授賞式をテレビのショーとして、うん、こうエンタメ化もっとしていきたいと、セレモニーを見せるんじゃなくて面白いショーにしていきたいということで、今まではアナウンサーだったインタビュアーを芸人さんに変えてみるんです、こっからアカデミー賞授賞式の歴史が変わるんですって言って、それの白羽の矢が立ったのがね、 M1 出た2年後の俺よ、片山さん、その時のマネージャー片山さんも、山ちゃん取ってきたでと、これ山ちゃん人生変える仕事やわ、もう日テレのスタッフさんもみんな集まってお出迎えが何十人できて、今日はお願いしますなんて言ってね、なってるわけでインタビューはっつってお見送りゼロだった
なるほど、
俺ね帰る前に言った片山さんの言葉が忘れらんない、うん、山ちゃん逃げろだったんです山ちゃん逃げろっつって で、もうなんか、スタッフさん、怒ったスタッフさんがもうね、ウォーキングデッドのごとく、片山さんに、どういうつもりだってなったら、山ちゃん逃げろつって俺が逃げて。まあ、後々合流すんだけどね、奇跡的に助かった片山さんと。生きてたんだみたいな。上に覆いかぶさった死体に隠れててさ、みたいな。ちょっとこれ、ウォーキングデッドのネタバレになるから、これ以上言いませんけど。いや、すごかったよ、本当に。でもね、世に言う、その、なんていうの、ワオンさんにインタビューしてるから俺その時、
あそこで
フラガールだったからその時は。
あ、そっかそっか。
そうよ。で、ね、2006年の俺なんて、ね、2004のポットでの芸人で、あの頃ってもう本当になんていうんだろう、だ今の芸人さんすごいなと思うのが、爪痕残さなきゃ感がみんなないじゃん。もうベースセンスがあって自己肯定で自分に自信あるから、今じゃないって時にちゃんと弾けるけど、あの頃の僕らって今じゃないがないのよ。もう今しかないっていう。あった打席は爪痕残してなんぼ。で、しかも期待されてんのが芸人さんにすることで面白くしたいっていう。で、これをもう山里さんがもう、ね、インタビューでボカスカ盛り上げて、で、これからもう先に言いますけどお願いしますね、なんていう話してたんだから。それでも気負っちゃって。でもうボケが全部滑る、まあね、空間がね、いや尋常じゃない滑り方。いやまだ空間、これね、小川さん、うん、小川さん優しいの俺に、うん、空間動向じゃなくてマジでボケがつまんなかった。引くぐらいセンスなのよ。もうすぐなんかもう女優さんにはなんか言い寄る系のボケしかしないし、なるほど。そうで基本ね、もうあまりにもピンチで俳優さんもボケてくださるんですよ。
ああ、なるほどね。
小田切城さんとかも揺れるって作品でしたよ。ね、覚えてます。忘れようじゃん、ね。で揺れるって作品でね、今回役作りはいかがでしたかなっつって、で聞いたら、うん、つってこれタクシー乗ってたんですよ。うん、はいはいつってでタクシー乗ってて、でなんかあれいつもと行く道違うなと思って、何なんだろうなと。思ったら、あ、これ別の話でしたって。でね、ボケてくれて、うん、それに対して俺が言ったセリフが、うん、分かりました、おめでとうございますって。本当ですけどね。もうね、俺青ざめて小田切さん顔真っ赤っていう。これ本当に。で、これを全員にやったから俺は。最終的にはマイクで顎つっついちゃってる。で、はいはい、アカデミー賞ね、はい、それ出てさ、はい、でもうひたすら滑り続けて、はい、で、はい、フラガールの時ね、はい、相方にインタビューして、はい、相方がこう客席にいる、なんかこれから臨みたい、なんかやってみたい役とかありますかみたいな、俺が聞いたら相方がね、はい、もう俺がさすがに滑りすぎてるから、あんだけ仲悪い時の相方なのに助けなきゃ死ぬと思ったって、と思って相方がその客席にいる役所広司さん呼び出して、あいつと濡ればやるわって言ったの。そう、俺なんつったと思うがさ、おめでとうございます。
めちゃくちゃ面白いじゃないですか。
シーン、相方がいや、おめでとうって言ってた。
そう言っちゃったんだ。
そう。
役所さん
も。役所さんも苦笑い。触るものみんな傷つけてからのは、ギザギザで、
なるほど、
あたしったら。
なるほど。
で、滑り続けて、で、舞台袖戻ったら、次の、受賞者で出る予定だった、当時小学生だった菅健太くんが、ただただ無言で俺の背中をさするっていう。刺して一言、おはスタ見てますってさ。優しい、俺菅健太くんに一生頭がないってもう決めてんだよ。ちっちゃい声で俺の背中させない、おはスタ見てます。そうよ、その後俺のせいで塚地さんも滑ったんだから。そう、地獄よ。確かワンオンさんも滑らしてんだよ俺、
インタビューで
滑らしてる。
そうすか、
うん、
今となっちゃね、貴重な映
像、全員滑らしてからね。めっちゃ困ってた、なんか、うん、今回の映画で、うん、 あの、一緒になった相方、僕の相方なんですけど、って。ってことは、僕とも今度は、あの、ね、よかったらどうですかって言って、めっちゃワンワンさん困ってる。ね、おめでとうございます。何がだよって。こんな、全部それ。これをやるんだよ、若ちゃんが。
ね、大丈夫ですかね。
これぐらいいける若ちゃんと。言ってよ、これぐらい。でさ、ずるいのはさ、うん、横にミトちゃんがいんだよ。
確かにちょっと違う。
あの天才が。ずるくない？俺一人よ。2006年の俺一人なんて無理だよ。なんなん？でさ、アカデミー賞側もさ、はい、歴史変えてくんすと。ね。こっからもうその今までねアナウンサーがずっとインタビューやっててちょっと硬かったんで、山里さんが一回風穴開けてね、エンタメにしていきましょうよって言って、で俺がやって、翌年どうなったと思う？インタビューはアナウンサー2人になったんだからガッチガチになっちゃった。もうダメ、一回芸人の壁閉ざしちゃったの俺が。それをもう一回若ちゃんが声を開けたんだよね。でこっから続くよ。だってあの子成功するもん。アカデミー賞がさ、ほぼ生なのよ。
あ、
取って出しみたいな、ディレイ放送みたいな。
あ、避けたいですね。
そうで、メインで、はい、あのクリームの上田さんと小池栄子さんがいらっしゃって、
う
ん、そう、もううんざりしたもんね。お二人で、でその時に自分より年をね、はい、この若い小池さんが完璧だったのよ。恥ずかしかったもん。なんかで片山さんも、うん、そのね、もう僕のこう人生のけど、そのね、大事な片山さんも、その時に、片山さん出会った時に、俺の60歳前が見えてますっつって、俺の人生プラン考えてくれた片山さんが、一瞬真っ暗だったらしいよ。あれ違うかも、こいつって。それぐらい。
片山さんです
ら。うん。だからちょっとね、これは、どうなるか分かりませんけどね。だからこれが、ドラマで描かれるのか分かりませんけどね、だから少年スカール。ただね、それが俺が関係してるかどうかは別よ、はい、だけど、うん、この年のアカデミー賞の映像だけ貸し出し禁止なのよ、
うん、あ、その受賞式、
そう、信じるか信じないかはお名刺データ
オリジナルのこと、
はい、オリジナルですよ、これ僕の今最近のジョーカーですよ、はい、
あ、そうっすか。
そう、この年だけ貸してくんないんだって。だからこれエピソードでさ言うから映像流したい人もいるじゃない。
確かに見たいとこいっぱいある。
いや、貸してくんないよ絶対。僕あの、まあ、なんて言ってたかな、そのなんかね、俺初めて聞く単語なんだけど、うん、あのアカデミー賞のなんか黒歴史って言われてるらしくて、うん、黒歴史って何なんだろうなと思ったから、うん、まあ基本的には攻撃系の魔法だろうなと思ったけど。
なるほど。
そうらしいよ、絶対貸してくんないんだって、うん、あれ助かるけどね。でもあの頃ね、テレビってすげえなと思ったのが、その頃俺笑っていいと思う金曜レギュラーだったの、ね、で、うん、それでタモさんがアカデミー賞見てて、はい、すごかったな山里っつってって、
あ、そうですか。
で俺初なのかな、今やったことある人いるのかな、テレフォンってあったじゃん、いいと思って、ゲストが来て、うん、でじゃあ次誰々紹介しますって言って、うんうん、でアナウンサーの方に電話をかけさせて、でアナウンサーの人が、あ、もしもし笑っていいと思いますけど、え、誰々さんお疲れしますっていうのあったじゃん、うん、そのお伝えしますの役を俺がやったのよ、うんうん、その時にタモさんがつけたのがスベリインタっていう名前で、でじゃあ、今日は電話つないでくるのはこのスベリインタですって言って、あ、どうもってやったぐらい。
アカデミー賞見て、
そう、アカデミー賞見て、関根さんももうすごかったもん、すごかったら山ちゃんつって、歴史残れよあれつって、放送終了後草薙さんと関根さんと草薙さんずっと肩撫でてくれて、優しい、すっごい優しい、サマーズさんとね、うんうん、あの時お杉さんがいたのかな、
あ、いい、
うん、そう、映画大好きじゃん、
そうですね、
うん、口も聞いてくなかった
当然見てらっしゃって、
うん、本当に映画を愚弄した人間として、
余計みたいですね、
そう、でまあね、あ、そう、あ、そう、さっきのね、はい、ドラマの予想で、はいはいはい、 だから情熱ある配役予想ね、はい、引き続きやってますけども、片山さん役はこうなんじゃないかってことで、神奈川県ラジオネームポテチ食べたいあとモテたい、だが情熱ある片山さん役ですが、片山さんマラソンをやってみたいなので、そう意外とそういうのやる、ね、松野明美さんじゃない。
性別も変わって、
性別もあり得るからね、安島さんが薬師丸ひろ子さんだってながら、
あでもちょっと感じあるっていうか、なんか
えないですよ、嫌でしょ、松明さんがなんか漫才のさやつとかで、じゃ山田さん逃げましょう逃げましょうっつって、アカデミー賞がもう逃げましょう山田さん、何なんですかあなたもですよ、あたち一体何にさせるんですか、できるわけないじゃないですかっていう、いいし一般だから片山さんとは多分
でしょうね、でかい役ですよねきっと、
そう、東京都ラジオでもシグ片山さんの役、うん、安島さんが女性になるんだから、うん、片山さんは子供になるんじゃないですか。ということで鈴木福くんの弟鈴木楽くんと予想します。いやもう意味が分かんないじゃない、うん、子供出てきちゃったら急にマネージャーとして、お大きいのよボケが、うん、えってなるじゃん、鈴木楽くん来て逃げてくださいっつってね、山田さん早く逃げてください、ここは僕なんとか来ました楽です、ね、ということでございまして、はい、まあそれが若ちゃんはな、どうまたしっかり対策もしてくるだろうしな、
まあね、今のねポジションの若林さんですからね、
うん、そこはねそのブレイクして2年目の山里とはやっぱ桁が違いますよ、今の若ちゃんは
安定とか、
うん、だからまあね戦友であり、うん、まあ友として言わせてもらうのは、
はい、
心から思う、何ですか、失敗してほしい、帰ってきてほしいこっちに、そのね傷の舐め方は知ってるから若ちゃん、すっごい深く傷ついてほしい、まずは山田洋次監督に5回質問し、同じ質問